バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。101回目のプロポーズ。じゃないや。101回目の、ポッドキャスト。もよろしくお願いいたしまーす。ということでですね、今回は、前回に引き続きまして、ロックインジャパンフェス2017、2日目の模様をお送りしたいと思いまーす。よろしくお願いいたしまーす。ということでですね、前回に引き続き、ロックインジャパン2日目の様子ということで、初日ね、この間お話ししたのがもう、鳥がビーズですげー、すごかったと。最後までみんな帰らなかったっていう話をしたんですけれども、もう一つね、ちょっと気がついたのが、去年と一昨年も行ってたんですけれども、今年は、日中からね、すごい感じたのが、圧倒的に人が多かったんじゃないかなっていうことなんです。で、本当に日中ちょっと移動したりとかした時も、あれ、去年とか一昨年こんなに人いたっけなっていうぐらい、とにかくすごいどこ行っても人だらけみたいな感じだったんで、今年は本当に、昨今の夏フェスブームに、乗っかってすごく参戦した人参加者が今までより多かったんじゃないかななんてもうちょっと思ったりしました。でそんな中の2日目なんですけれども僕はですね一番最初に行ったのがレイクステージですね。夜の本気ダンス、10時半からスタートしたライブなんですけど、夜の本気ダンスをこう覗いてですね、朝の本気ダンスを楽しませていただきましたみたいな感じ、だったんですけれども、その後ですね、割とベテランなザ・ボーンズを拝見して、そのままの流れで、隣にあるサウンドオブフォレストってね、ちょっと森の中みたいなステージのところで、女王蜂を見ました。女王蜂ってバンド皆さんご存知ですか？もう映画のモテキとかでも、デビューしたての女王蜂がね、インパクト満々みたいな感じで出てきたんですけれども、ボーカルのアブちゃんがですね、本当に男か女かわからない。日本人だか外人だかわからないみたいなね。とにかくそんなインパクト抜群の、スタイルで。で、バンドメンバーも結構クセモノ揃いでみたいな感じでね、癖のある音楽を作るっていう感じで、で、オーディエンス観客がですね、昔のジュリアナのセンス、ジュリセンっていうやつですね、羽のついたセンス、カラフルなセンスをみんなで振り回してっていうね、すごい不思議なステージなんですけれども、まあ、とにかく彼ら独特のステージっていうのはね、僕は決して嫌いじゃないということでね、女王蜂を眺めつつ、今度また移動してですね、数少ない屋根のあるバズステージっていうところなんですけれども、こちらね、朝早くとか夜遅くに DJ やってたりするステージなんですけれども、こちらのね、バズステージで、真っ昼間に登場したのが、ライムスター。ライムスターといえば、ね、このポッドキャストでも何回か紹介してますけど、僕の大好きなアーティストグループの一つで、ヒップホップですね。スチャダラパーとかと同じぐらいに、日本のヒップホップ、黎明期から、日本のヒップホップ界を引っ張ってきたメンバーなんですけれども、とにかくね、このライムスターがね、僕はすごい好きで、で、今回もちょっと、WS チャンネルウェブサイトの方でレポート記事なんかも書いてるんですけども、とにかく彼らのライブちょっと一発見ときたいなということで、ライムスター参戦してきました。で、ライムスターね、今までもロッキンジャパン出てるんですけど、今回は、2年ぶりの参戦ということで、久しぶりに帰ってきたぜみたいな感じで、いつもこのバズステージやってて、バズステージがホームだみたいな感じでやってるんですけども、今回ですね、グラスステージ、一番大きいステージの、一つ前のパフォーマンスがクレバだったんですね。まあ、クレバといえばね、もうヒップホップ界のもう、トップに君臨する、ヒーローということでですね。クレバの後、そのままの流れで、ライムスター見に来た人っていうね、そういうヒップホップ好きももちろんいっぱいいて、っていう感じでね。で、ライムスターはね、今回ですね、やっぱり、9月にニューアルバムを控えて、ということで、新しい新曲なんかもバンバンやってたりとか、あとはもう、ド定番の B-Boy イズムとかやったりとか、ゲストボーカル2人を、サプライズで登場させての、コラボレーションとかね、ヒップホップユニットならではの、ステージを本当にまざまざと見せてくれて、でやっぱりね、いつもなんですけども、歌丸さんのね、MC が本当に面白くってね、で手前の客いじりとかするんですけれども、 これでっかいあの巨大なグラスステージで客いじりなんかできないからね、なんつって、ふーなんつってみんな喜んじゃったりなんかして。まあそんなね。で、あの、優しいのは、あの、バズステージって屋根のあるステージなんだけど、そこに入りきれない外で見てるオーディエンスにも何回も手振ったりとか、さらに今回はね、すごいサービスがあって、歌丸さんって常にサングラスしてる人なんですよ。うん、で、もう途中、歌の途中でサングラス外して、結構の間、サングラス外してみんな盛り上げたりとかしてね。僕も、ライムスターのライブって散々見てるけど、サングラス外してる歌さんみたいなのは、本当に今回初めてだったんで、おぉ、やっちゃうねみたいな感じでね。まあ、そんなのも楽しめたりとか。うん。で、あとすごく印象的だったのが、ライムスター、アルバム1枚聴くなら、ニューアルバムをっていうことで、うん。で、昔のね、アルバムとかも、傑作のアルバムとか、ヒートアイランドっていうアルバムとかね、いろいろあるんですけれども、まあ、それもね、ほんとによくよく考えたら、もう20年近く前のアルバムっていうことで、ヒップホップって常に進化してるジャンルなんで、やっぱり最新の、あの、俺たちを聴いてくれっていうことで、ね、確かにそうだなっていうことで、まあ、そういう意味も込めて、あの、新曲とかもバンバンやってくれてっていうところでね、あの、やっぱり僕はね、あの、いろんなアーティスト好きなアーティストいっぱいいるけれども、やっぱり常に進化してる、うん、昔からいるアーティストでも、昔と同じことやってる人はあんまり好きじゃなくて、とにかく今も現在進行形で ING のアーティストが好きっていうことで、まあ、ライムスターはそこにもちゃんとかっちりこうね、うん、ガパッとハマるアーティストの人にはね、うん、まあ皆さんもぜひ興味があったら聞いてみてください。かっこいいよ。まあそんなライムスターの次に出てきたというか次にね、うん、覗いたのが一番大きなグラスステージで10フィートです。10フィートもね、本当にライブが似合うバンドですからね。で、まあ10フィートのライブ本当にね大好きなんだけど、僕も今回は特になんか今まで何回も見てるけど、今まで見た中で一番とんがってたんじゃないかな。すごかったですよ、なんか、うん、お前らそんなもんかーとか言って、もう本当にあの文字通り全身全霊ということで、うん、あのね、メッセージもすっごい熱かった。サンボマスターぐらい熱かった。うん、俺もね、いろんな思いをしてきて、いろんな目にあって、クソみたいな目にあったけど、今ここにこうやって立ってると。そしてこれからも、うん、ね、続く。人生、時間は流れて続く、みたいなね、うん。そんな中でね、この時間を一緒に過ごして、うん、最大限盛り上がるのは当たり前じゃねえか、みたいなね、うん。叫ぶのが当たり前じゃねえか、みたいな感じでね。なんかね、すごくいつも以上に、熱いメッセージっていうのがあってね、もう本当に10フィートまた好きになっちゃうな、これ参ったな、みたいな感じのね、すごい本当に、まあ、今回の10フィートのステージ、うん、泣き叫んだ人とかもいっぱいいるんじゃないかなっていうぐらいでね、うん、たくまさんの本当に、うん、いつも以上にのシャウト、うん、MC が全部叫んでましたからね、最高でした。ありがとう、10フィート。まあ、そんなステージだったんですけども。その後はですね、ちょっとお隣のパークステージってね、森のステージに行って、ゴーゴーバニラズを見てきました。で、ゴーゴーバニラズもやっぱすごい人気あるし、で、やっぱりリハーサルから、うん、ガチで1曲、2曲やってっていう感じで、うん、本当に安心して聴けるアーティストなんですよね。うん。無難ではないけど、うん、なんか、そつなく聴けるロックっていう感じで、ね、うん、なかなかね、楽しませていただきました。で、その次ですね、もう一回グラスステージの方に戻って、エレファントカシマシ。で、エレファントカシマシもね、僕はね、好きなんですよ。うん。で、やっぱり昔からね、好きだし。で、とにかくね、宮本浩次さんが優しいなと思ったのが、もう、お約束でちゃんと今宵の月のようにを歌って、で、うん、俺たちも本当にね、20代の時にもう、ここからどうしようかって、これ以上先に行けないんじゃないかっていう時に、ドラマの主題歌としてこの曲を、うん、出させてもらって、うん、今があるみたいな感じで、そういうこう、バックボーンなんかもいろいろ話してくれたりとか、で、今回はね、デビュー当時に、もう新進気鋭のアーティストとして、もう洋楽しか載ってないロッキンジャパンとロッキンオン雑誌にね、うん、表紙を飾らせてもらって、うん、彼らが音楽 J-POP 日本のロックを変えてくれるんじゃないかって、 ていう記事を書いてもらって、で、俺もそう思ってたね、みたいな話をしてくれたりとか。で、途中ね、いろいろエピソードがあってね、本当にライブは生ものだなって思わせてくれたのが、ある曲でですね、宮本さんが端っこ、ステージの端っこまでね、グラスステージ、大きなステージ行けるんですけども、そこに行く途中で、ワイヤレスマイクから音が出なくなっちゃったりとかして、うん、お、音出ねえじゃねえか、やめやめ、ストップストップなんつって、やり直しつって、2回やり直しても、それでも音が出なくて、もうこの曲やめやめなんつって、うん、でもうバンドのメンバーに、お前らもよ、ボーカル聞こえてないんだったらよ、音楽とね、曲演奏止めるとか少しは気聞かせようなんつってね大観衆の前でやったりとかして、うん、やめやめなんつってこの曲中止なんつって、えーって言われて、でもこれ俺のせいじゃねえもんとかってね、まあ、なかなか枯れ出した、うん、宮本イズムとかがね、ある意味すごく楽しませてもらって、うん、で結局ですね、そのワイヤレスマイクじゃなくてコードのマイクがあったんで、その、うん、やめやめって言った曲も見事演奏してもらったんですけども、その後も本当に英歌詞のね、すごい尖ったライブではお約束の曲とかもバンバンやってくれて、でエレカシの次がアレキサンドロスだったんですよ。そうするとやっぱりアレキを前で見たいっていうこうオーディエンス、観客がエレカシの最後のあたりで、うん、わらわらと、うん、エレカシ終わってこう下がってく観客と入れ替わりで一番前行ってやろうみたいな人がエレカシの最後ぐらいにこうわらわらとこうステージに集まってくるんですね。でもう彼らに見せつけるかのように、もう宮本さんもワイシャツの胸元とかバリバリはだけて、うん、もう走んなくていいのにステージの端から端までガーガー走ったりとかね、もうとにかくね、もうこの人本当に根っからのロックンローラーなんだなっていうね、パフォーマンス見せてくれて、うん、ちょっとまた惚れ直したなみたいな感じでね、うん、エレカシの皆さんだってね、みんな50代ですから、うん、まあ本当にね、そんな中、うん、全然ね、宮本さんなんかルックスも変わんないし、パフォーマンスも変わんないし、やるねみたいな感じでね、うん、見せつけていただきましたよ。なんていう、その続いて、アレキサンドロス。もうアレキサンドロスもね、うん、今をときめくっていう言葉がぴったりな、うん、まあ今を代表する日本のロックバンドなんですけど、とにかくもう演奏もうまいし、かっこいいし、もう言うことなし、うん、もう安心して聴いてられるって感じで、うん、もう本当に気持ちよくって、うん、でとにかくまあ若いファンとかとうわっとね、去年もね、ワンオクロックの時がもうステージすごかったけど、もうそれに負けないぐらいうわーってこれでもかってぐらい集まってる感じ、うん、これぞ、うん、日本最大のフェスロックインジャパンみたいな感じでね、うん、そういった景色を見せていただきました。で、その後がですね、ユズですね。ユズで、ユズね、皆さんご存知のユズです。ヒット曲もいっぱいあるし、で、ほんと最近はですね、ドームツアー、アリーナツアーなんかもね、たった二人でバンバンやったりとかして、すっかり大物アーティストに君臨してる二人なんですけれども、ロッキンジャパンに関して言うと、16年ぶりの出演参加ということでですね、当時は、彼らも MC で言ってましたけれども、デビュー3年目、うん、で、ロッキンジャパンも2年目、みたいな感じで、一番最初、うん、トップバッターとしてステージに立ったんだけど、うん、いつの間にか16年の時が経って、このね、ビッグなステージに立たせていただいておりますみたいな感じでね、って感じなんですけども、まあとにかくね、16年分ビッグになって成長してちゃんと戻ってきたユズ、まあ正直素晴らしかったです。で、僕はね、ユズ的なこうちょっと爽やかだったりこうハートウォーミングな曲とかであんまり自分から聞かないんですけれども、それでもやっぱりね、ユズの曲ってもう何曲もね、いくつも知ってる曲があってっていうことで、で夏色ね、うん、ゆずの夏の曲といえばもう夏色ですよね。で、あの曲実は俺めっちゃ好きなんですよ、うん、で、その当時ね、90年代の頭っていうか後半か、うん、97年ぐらいにね、ゆずがこうブレイクして、夏色でブレイクしてっていう時に、獅子座流星群を高尾山に見に行った時とかに、真っ暗な山道をいろんな人たちがゾロゾロゾロゾロ登ってった時に、誰からともなく夏色を歌い出した時があったんですね、うん、 この長い長いなんつって、うん、もう知らない連中みんなで一体になってあの夏色を歌ったっていうすごい思い出があって、で、まあその思い出なくても曲としてすごいいい曲だな、素敵な曲だなって、僕あの曲実は大好きなんですけど、もちろんねこの大ステージ5万人の観衆前にやったわけですよ。でステージとかはね本当にもうダンサーがもう20人30人わーって、子供のダンサーとかも含めてわーっという、もうゆずらしいステージで、うん、もうちょっと号泣しちゃいました。もうほんとあれはたまんなかった、やばかったな、俺まさかゆずで泣くとは思わなかったな、あゆずねなんて思ってたんだけどね、うん、これナーメテーターってやつですね、すいませんってやつで、であのこの長い長いってあのサビでもうジーンときて、もうただでさえ泣いてるのにもう一回いっちゃうよーなんつってね、あのサビ3回もやるんだもん、泣かすんじゃねえよみたいな感じで、まあちょっと熱いステージで思い出してるだけでちょっと涙注ぎ出そうな、うん、素晴らしいステージでした。ごくごく控えめに言って素晴らしかったです。はい、なんてところでもさらに素晴らしいステージを追い打ちをかけるように見せてくれたのが2日目の鳥、桑田佳祐、ね、泣く子も黙る誰もが知る桑田佳祐がロッキンジャパンのステージ鳥を務めました。ということでですね、桑田さんの登場なんですけれども、もうほんと桑田佳祐ってあのライブで歌ってる様子って誰もが一度はもうテレビとかでも目にしたことがあると思うんですけど、もうあのまんまの桑田佳祐がバーンって出てきてね、うん、もう笑っちゃうぐらい、あ、そのまんまだって感じ、うん、よかった。で一曲目がね、あの悲しい気持ちって Just Men in Love ですね、うん、まあ、この曲なんかもね本当にもう子供の頃から散々聴いてたっていうような曲でね、うん、あーこれかー桑田佳祐だーって感じなんですけれども、で次の曲がですね、中村雅俊に提供した恋人のも濡れる街角っていうこうバラードがあるんですけど、これに合わせて、うん、ロッキンジャパンの2日目にジジイが来たよみたいな、ジジイが鳥を務めるよみたいなね、桑田佳祐らしいこうふざけた自虐ギャグでね、うん、サカナクションとかビーズとかもっとかっこいいアーティストいっぱいいると思うんだけどねーつってね、あの自らの主曲のバラードぶち壊すみたいなね、そんなおふざけをしてくれた後に、うん、桑田バンドのスキップビート、これもね本当に昔から知ってる曲で、あのかっこいいんですよね、スケベスケベスケベスケベですけども、うん、そんな曲だけどもうとにかくかっこよさに魅了されてスーパーフライもカバーするくらいの曲で、うん、でこの曲をまさか、うん、21世紀2017年になってね、フェスのステージで生で聴くと思わなかったなーなんて思っても感無量でジーンなんて感じだったんですけども、まあそんな桑田佳祐のステージで、もう桑田佳祐って本当にすごいなって思うのが、本当にもう70年代80年代からね邦楽界のトップに君臨して、今だってねあの連続テレビ小説の主題歌でヒットチャートトップですからね、1位ですからね、うん、でもちろんそのね1位のひよっこの曲主題歌もやってっていうところでね、うん、若い広場でこれがまねまたねあの今回のロッキンジャパンの茨城ひたちなかがね本当に舞台、うん、あのドラマの舞台っていうことね、うん、この歌をここで歌いたかったっぺよーなんてね、うん、みんな一体になってステージには歌詞が出てみたいな感じでね、うん、あのほのぼろとさせたりね、かと思えばあの結構こうこっくりとこうディープな東京とかねそういったこう、うん、ドーンとバラードソングであったりとか、うん、やっぱりね桑田さんさすが大物だなと思ったのが、さっき、まあ、前回も話したロッキンジャパンフェスを立ち上げた、ね、あの日本の音楽評論家の、まあ、トップに君臨する、渋谷陽平さん、うん、と、まあ、マブダチなわけですよ。渋谷がよ出ろって言うからしょうがねえから出たよってで出るって決まったらよ短めにしろよとか言うんだよねなんて、だから頭きたから今回もう今日は4時間ぐらいやってやろうかななんて思ってなんて、まあそういうひょうひょうとしたギャグを平気で言える渋谷バカみたいなね、惜しい人を亡くしましたなんつって、ね、平気でそういうことを言えちゃうってね、まあそこら辺のこう心地よさ、うん、桑田さんしか言えねえやなこれみたいな感じでね、うん、まあそんなあの MC も楽しませてくれたりっていうことでね、でもちろんクライマックスで持ってきたのはもう波乗りジョリニーですよ、夏の桑田佳祐の曲ね、夏ソングといえば波乗りジョニー、 で、あのサザンのライブ映像とかでもよくある、あのもう観客に向かって水ブッシャーみたいなね、うん、今回も思いっきりやってましたよ、夜なのに茨城の夜なのにってね、前の観客の人が風邪ひいて帰ったんじゃねえかみたいなまあそんなね、うわー桑田佳祐のライブだーっていう、もうねステージもね、ビキニのお姉ちゃんと一緒にまざまざと見せてくれてっていうところでね。で、その後も、去年リリースしたね、謎の曲、よしこさん。変な曲、うん、もちろんやって。で、よしこさんやると必ずね、出てくる、よしこさん。目の周りとか、パンダに、パンダメイクしてよしこさん、もう登場して、みたいな感じでね。うん、私が有村架純よ、って。おいおい、そんなことしたらまた渋谷に怒られんじゃねえかよ、って。舞台が暗くなって、ステージ終了みたいなねなんだこのコントのオチみたいな、こういうオチを平気でやれる桑田さん、もう本当に素敵ですね、うん、でもちろんこれで終わるわけなく、アンコールってアンコールの声に応えて最後の一曲がロックンロールヒーローで、桑田さんがこのロックンロールヒーローをロッキンジャパンで披露したっていうのは、ロッキンジャパンのこうコンセプトっていうのは、やっぱりアーティストがいて、あなた、ね、あなたも、うん、フェスの参加者、出演者の一人だよっていうね、そのコンセプトだと思うんですよね。で、ロックンロールヒーロー、うん、みんなもヒーローじゃん。お前もヒーローじゃんっていうね、なんかそういうこう、フェスのコンセプトっていうのを桑田さんなりにこう、アンサーソングとして、うん、締めに掲げてくれたんじゃないかなーなんていうね、うん、綺麗な締めくくりで、うん、最後の最後まで楽しませていただきました。はい、というわけでですね、ロッキンジャパンは、次週もですね、2日続けてあるんですけれども、これから行く方はですね、本当に、存分に、楽しんでいただきたいと思います。ちょっと僕今回行けないんですけども、俺のキャリーも出てくるんで、俺の分まで、キャリーちゃん応援してください。よろしくお願いします。なんだこれ。はい、というわけでですね、バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス、101回目のポッドキャストは、今回、ロックインジャパンフェス2017、2日目のレポートをお送りいたしました。それではまたー。